ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川雅義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、早速質問に入りたいと思うんですが、これですね。
はい。
質問。あ、そうです。質問なんですね。今日は。医療機関に関する MA の話をしたの、多分聞いてのご質問だと思うんですが。
なるほど、なるほど。
はい。マニアックな質問を失礼いたします。ということでいただきました。医療法人における MA についてです。医療法人は持ち分あり、なしの制度があるため、うん、譲渡スキームが変わってくると思っておりますが、それぞれの譲渡スキームの違いと、それぞれのメリット、デメリットがあれば教えてください。
なるほど。
また、医療の場合、医療法人化せず、個人事業主のケースもあると思いますが、この場合の譲渡はどのようになるのでしょうか？
なるほど。
10分無理じゃないですかね。
いや、そうですね。ちょっとなかなかしんどい。前、医療法人の、第三者承継についても少しお話はしてるんですよね。
ですね。やりました
ね。うん。確かね。で、医療機関って、なかなか、後継者がいない医療機関が多くて、8割を、超えてるぐらい後継者がいないんですっていう話とか。
やりましたね。26歳の時に、医療業界の後継者不在率は8割、驚愕の事実という形でね、お伝えしましたね。
そうなんですよ。で、それで、ね、病院のお医者さんの子供の7割はお医者さんになる方がいるっていうデータもあるぐらい、後継者が本来いるはずなんだけど、後継者がいないっていうことは、要は、お医者さんに子供さんがなってもなかなか後を継がないっていう現状があって、で、そういうことを考えると、これから我々、その第三者承継支援っていうことに携わる我々としては、そういうご相談を受ける機会っていうのが当然増えてくるんですよね、当然だから。
はい。
でも、まあ、中には、MA っていうことを主眼に置いて支援してる方々は、医療法人って一般法人と少し違う特殊性もあるので、我々は支援しませんっていうような、支援機関さんも一部にはいらっしゃってて、
はい。
うん。まあ、効率とか考えればですね、パターン化できるとか、確かに、MA をすることが目的になれば、そういう考え方もありなのはありなんでしょうけれども、
うん、
僕らの M&A 財団っていうところは基本的に資料の先生たちが集まって、まあ自分たちの大事なクライアントをどういうふうにこうしっかり承継するかっていうことがテーマになってきたときに、つまり承継をどうさせるか、してもらえるかっていうことを考えるのが目的なわけで、
はいはい、
MA をして手数料を得るっていうことが目的ではないわけですから、医療法人はちょっとやりませんっていう話にはそうなるとなかなかいかないと。
なるほど。
いうところがね、正直ありますと。うん、いうところで、僕も第三者承継使用性講座っていう中では、この医療法人も一個を丸々、医療法人の第三者承継をどういうふうに進めるかっていう、そういうテーマでね、お話をしてるんです。
第9項ですね。
そうそう、第9項。
第9項。医療法人一本やるってすごいですよね。
そうそう。
なので、もっと資料を求められてますけど。
遠藤さん、今回の質問者の方には、なので、第三者承継使用性講座を聞いてくださいと。
10分のところが3分で終わってますけど。
そういうふうにお答えいただくのが一番いいんですけど。
でもそのぐらい詳しくね、そちらで解説はあるんですけど、まあじゃあ、ダイジェスト編ということですね。
そうですね。いや、でもご質問いただいている通り、医療法人一つその特殊ですよねって皆さんが思っちゃう、要因の一つに、やっぱりこう、種類が、どうしても多いんですよね。なので、種類の整理から、その講座の中でも一旦はさせていただいてるんですけど、まず、ご質問後半で個人事業の場合はっていう話もありましたけど、医療機関には、医療法人っていう法人建てのものと、個人でやってる、個人事業でやってる、個人建てっていう医療機関がありますと。まずここで二つに分かれます。
受け入れ的に。はい。
そう。で、じゃあ次が法人建てのものの、法人建てになってる医療機関で、そこに今度は、社団医療法人っていうのと財団医療法人っていうのがあるんですね。で、まあ、人が、これ、社団と財団っていうのを細かく定義していくと、まあ、ちょっとわかりにくい話、なかなかなるんですけれども、専門的な話になるんですけど、 ちょっと現実的な取り扱いだけ考えて、件数的に言えば財団医療法人って非常に少ないわけですよ。はい、
うんうんうん。
9割ぐらいが社団医療法人っていう取り扱いになりますんで、我々がまあ直面する、証券問題で相談を受けるときってほとんどがこの社団医療法人になるんですね。なる
ほど。実務的にはほぼこっちってことですね。
うん、そうですね。で、財団医療法人っていうのはある程度規模感があるとか、大きな病院になるので、そういう意味では皆さんで多数の医師が絡んで運営している場合がほとんどなので、あんまり承継問題っていうのが、こう、クローズアップされることはないのかなと、そもそも思います、うん。で、どちらかというと、規模の小さな一人医療法人とか、地方にあるクリニックとか、そういうところがテーマになると、それはもうほとんど社団医療法人っていうことになるんですね。
はい。
で、この社団医療法人の中に、さっきの質問者の方が言っていただいている、持ち分あり医療法人と持ち分なし医療法人っていうのが今度出てくるんですね。
なるほど。ここで入分されるわけですね。うん、白川さん、これ、ポッドキャストの概要欄に URL から、医療機関の種類、ちょっとダウンロードできるようにしてもよろしいですか？
いいです、いいです。これ、じゃあ。
なんか資料あるんでね、これじゃあ、
テキストで使ってるやつがありますんで、はい。
プレゼントしていただける、ね、ということです
ね。多分、今、言葉で聞いちゃうと、ポカイってなっちゃいそうですもんね。わかんねえわってなりそうなんで。
ぜひ、ダウンロードしながら見ていただきたいです。
いただくといいと思います。
で、その上で持ち分ありなしがあると。
そう。で、持ち分ありなしがあって、その持ち分ありだったり、持ち分なし医療法人、社団医療法人が、その、老人保健施設を運営していたり、病院だったり、歯医者さんだったり、ベッドのないクリニックってよく言われる無償診療所っていうものをこう運営してるわけですね。
はい、はい。
で、この承継っていうことをテーマに考えていくと、もう質問者の方が整理していただいている通り、出資持ち分なし医療法人、出資持ち分あり医療法人、で、個人の医療法人。だいたい質問を受けるとしたら、この3パターンに整理できるわけです。
あ、なるほど。じゃあまさに質問者の方の通りなんですね。
うん、そう。よくちゃんと整理していただいてるっていう感じですよね。うん。で、それぞれで今度はまたスキームというか、その、どういうふうに承継していくかっていう手順や段取りが若干変わってくるっていう話になっていく。
なるほど。
です。この話をまたこう突っ込んでいくと、かなり。
これをなので、どうしましょうかね。うん、次回、ちょっとここに突っ込んでった形の、それぞれの承継スキームについて話、
そうですね。
やりますか。
そうですね。そしたらね、あ、出資持ち分あり医療法人と持ち分なし医療法人って何が違うのかっていう話だけちょっとしとこう。
今まさに聞きたいと思ってたところですね。うん、
これは、今の現行制度では、この出資持ち分なし医療法人しか設立できないので、
できないと。
はい。今医療法人を作ろうと思ったら、この出資持ち分なし医療法人しか作れません。
はい。
ですね。で、これいつからそうなったかというと、平成19年なんですよ。
平成19年は2007年です。
2007年。
うん。2007年ですね。
そう。その時に第5次医療法改正っていうのがあって、そこから出資持ち分あり医療法人はもう今後作っちゃダメですと。
なるほど。
いう話になってるんですね。で、しかも。
5年 ?16 年、うん、?7 年前か。
そう。16、7年前。で、出資持ち分なししか作っちゃダメです。っていうふうになって、これは、厚生労働省が決めますから、この医療法っていうのは定めますから。で、厚生労働省としては、出資持ち分なし医療法人に基本的にはこれから全部していきたいっていう、
うんうんうん、
まあ、政策上の思惑があるわけですよ。
はい、はい。
なので、出資持ち分あり医療法人もできれば出資持ち分なしに移行していってくださいね、みたいなお話になってるんですね。
どんどん全ての法人を、
うん。
概念上は貿易化していきたいということなんですか？
そう、そう。その違いが今おっしゃった通りで、出資持ち分なし医療法人というのは公益化された医療法人なんですね。公益化してるっていうことは何かというと、まあ出資持ち分権者というか、一番最初に株式会社だったら株主が会社を支配してるわけですよね。
ですね。
うん。で、その株主がなぜ会社を支配してるかというと、運営権を持ってるからなんですよ。一つは。
なるほど。
でもう一つが、その株に価値があるのは、その会社を解散した時に、残余財産って言うんですけど、残った財産を株主が全部もらえる。つまり、
うんうん、
金銭価値に置き換えることができるから、株式って金銭価値がつくわけですよね。
残余財産のその権利を持っていることと、うん、その配当の 権利を持
ってる。そうですね、配当請求権。配当請求権っていうのも確かに金銭価値があるんだけど、直ちにこの会社を今株主の権利によって解散させるっていうことがをした場合に、そこに財産が残れば資産的に自分がお金を得ることができる、資産を得る、うんうん、資産価値を得ることができるので、なので株式には、株式っていうものを通じてその会社が解散した時に残る残余財産っていうのを得ることができるから、株主はここに資産価値がありますよねっていう話になって、じゃあいくらなんですかっていう話が出てくるんですね、株の価値。
なるほど。なるほど。
うん。で、この、解散した時に資産を得ることができない法人を基本的には公益法人って言うんですよ。
はいはいはい。
うん。運営権しか要は持ってないんですね。
じゃあ国がの施設を運営させてもらってる先生たちが。
あ、まあ、そういう言い方ができますね。
うん。そうか、自分の病院っていう観点ではないんですね。
ええ、そう。で、そういうふうな医療法人しかできなくなっちゃったと。そしたら、出資持ち分あり、出資持ち分なしっていう医療法人は、株式会社を M&A するときって、株式に価値があるから、これを売買するっていうことが成り立つんですけど、
はいはいはい。
出資持ち分なし医療法人は、売買する金銭価値に置き換えられるものがないわけですよ。何を売買するのと。
なるほど。
うん。運営権をもらったところで運営はできるようになるんだけど、これ金銭価値がないよねっていう話になっちゃうので、
うん。
出資持ち分なし医療法人を譲渡したいんですけどって言われても、何をじゃあ譲渡するんですかっていう話が。
バリエーションをどうやってつけて何を持って価値とするかがわからないと。
そうなんです、そうなんです。バリエーションそのものは、まあ、厳密に言うとできるんですよね。その病院には資産価値っていうものがちゃんとありますから。ただそれが、
ただか。
うん。何をもってその価値があるというのかっていう、
株式の対象物がない。そうか、そういうことか。なるほど。
そう。うん。この病院には価値があるんだけど、資産価値はあるんだけど、ちゃんと。評価もできるんだけど。これ、この価値が転嫁できるものがないんですよ。株式のように。
さあ、10分来ましたのでね。はいはい、ここからが、じゃあ、どのように、これを価値としてね、こう、譲渡していくのかっていう話を、次回。
はい。次回。
一週間、申し訳ありませんが、楽しみにしていただきたいなと思っております。
はい。
ということでね、一旦今日のところ終わりたいと思います。品川さん、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。